草庵へ入り、田舎の破れ寺へ入って、誰からも知られずに黙々と一つ午後の修行をして、五海さんが伊深で八年の小隊長へ合わせ、大東国師が五条の橋の下で20年の小隊長へ合わされ、こういうところを一つ学んでいかなければな。師匠が死んだ時に呼び出されて初めて出世をするなきゃ、はあ、あの人がそんな偉いおっさんだったかと、へえ、あの人がもう老子さんだったかと、人が驚くようでないという。工場の一尺数を提示して将来に流布して断絶せしむることなからんことを信ず、そこで何でもこの収支をどこまでも引っ下げて、未来永劫大法の滅びんよ、諸法の滅びんよ、それだけがお互いの念願でなければならん。五海さんは大法の滅びんよ、諸法の絶えんよ、子孫の断滅戦や、毎月お伊勢さんへ裸足参りをされたということで、お互いの念願はただそれより他にないはず。格のごとく欠場心を生ずた、こう一つこう一つを皆信じてかからなければ。何でも一つ命名には釈迦牟尼世尊と少しも変わらん仏性というものがあると信ずる、やればわかると信ずる、やってもやっても奥があると信ずる、たとえ奥を極めても業の修行が大事である。しかも自尊を絶やしてはならんものである。こう信じて大誓願を発すべし、この塔の神魂に対して塔の願心を一つ起こしていかなければな、塔の誓願を起こしていかなければな。釈迦牟尼世尊には500の大願がある、阿弥陀如来には48の大願がある、観音菩薩には重体願があるというが、脳相まことに一つ塔の体願を起こして修行にかからねばならんと、こう実に東霊和尚が親切を極めて示しておられるのである。もういよいよ入世の大絶心も済んで、余すところわずかである。一つ暑さに負けんように、だらけんように、改正まで一つしっかりとふんどしを締めて、みんな一つ検証をして、喜び勇んで自暴へ帰れるように一つ骨を折ってもらいます。はい。のごとく欠場心を生じ終わって、大誓願を発すべし、いわゆる検証大徹せずんば必教して救せずと誓い、むしろ養護沈臨すべくとも一年の対応生ぜずと誓い、むしろ地獄にいるとも諸法の凶悪を受けずないし、もろもろの元凶を止めて二条下道の剣に出せずと誓い、検証もし徹すれ徹せば長く 菩薩の行を起こすべしと誓い、仏祖の根拠一日明瞭ならずんばおかずと誓い、工場の差しに徹せずんばおかずと誓い、仏祖の力有に等しからざればおかずと誓い、卑劣の心を生じて修復を恥ずかしめずと誓い、不実の心を差し挟んでしかも人情に頓着せずと誓い、一個良個心象の主将を多出して修復を継がしめもって仏祖の恩に報い、及び少々世世菩薩の行を行じて必教して一切修行をどし尽くさんと誓う。格のごとく大誓願を発し終わって、諸仏の誓願をもって己が誓願となし、祖師の修行をもって我が修行となし、通願別願意に任せて発起して、日々に混沌し時々に注意せよ。例えば風鈴のよく大事の大事を辞するがごとく、対岸の風鈴よく仏地を辞す。例えば順風に船をやるがごとく、発祥の大会に般若の修行あり。もし対岸の地風にやらずんばついにどうずることはたわず、何時が中路にして三条の心に滞在し、下道の剣に出し、仏祖の縁言を極むることはたわざる者は眼力微劣なるがためなりた。こうして実家城の欠場心を生じたならば、次に大誓願を発すべした。仏法の一番大事なことは誓願ということで、願心ということで、阿弥陀如来には四十八の誓願がある。観音菩薩には十体願がある。薬師如来には十二の誓願がある。釈迦牟尼如来には五百の大願があると言われるのである。願心のない仏というものは一人もない。願いを持たなければなら、今日よく世間で言う夢ではしょうがない。どんなに立派な夢でも夢では泡のごとく消えてしまうので、人間が鳥のように空を飛べたらなという夢が飛行機を発明したかもしれん。一発の爆弾で 何十万人が死ぬような爆弾が発明されたらという夢が原子爆弾を発明したかしれ。しかしそういうことが少しも人間の生活にプラスになっておらん。かえって人間の生活を害して、それは夢だから。夢ならばいい夢もあろうし悪い夢もあろう。よく理想を持てと言うけれど、理想なぞというものは実現してみんことにはこれも夢と大差ないことで、希望を持てと言うけれども、何かを当てにしたら向こうから外れるに違いない。そうではなくして願いを持つので、できてもできんでもこうせずにはおかんという自分の願いを持つので、 このぐらい間違いのないことは我が願いで、夢ではない。自分の心から事実出てくる願いである。希望ではない。果たさずにはおかんという我が願いである。理想ではない。必ずやってみせるという願いである。そういう願いを一つ持たなければ願心なきは菩薩のまじない。願心のない菩薩というものは一人もない。どういう願いを起こすかならば、いわゆる検証大徹せずんば必教して窮せずと誓う。何でも検証ということを一つしなければ、検証が徹底しなければ、真実検証をしなければ死んでもやめんと。根性で検証ができなければ生まれ変わり死に変わり必ずやってみせろと、こう一つ誓わなければならん。我が宗門は禅定下脱を論ぜず、ただ検証を論ずと。検証ということが仏法の一番肝心なところ。真実の自分が分からんのに何をしたってみな嘘で、自分というものが分からずに社会で何も成功してみたって、それはみな夢で。真実の自己を見届けるというか、これ以上大事なことは禅道へ呵責するのも住職するための年季暴行ではつまらん。せっかくお粥をすすって苦労をする以上は、何でも一つ検証せずにはおかん。もう一つ願心を行う。検証せずんだこの座を立たすと、悟りが開けなければ道場を出ないと、こう一つ誓わなければ。というて、めいめいいろいろな因縁のあることだから、師匠さんが亡くなられて帰ってこいと言うかもしれん。やむを得ず寺を持たんならん場合でも、検証するまではせめて接心に通わんならんぐらいな願心がなければ、寺持ったらもう座禅やめちまう。商売人と同じことになってしまう。人間と生まれた以上は相続の別なく検証ということをしなければ人間の値打ちがないのだ。検証大徹せずんば必教して窮せず、どこまでもやってみせる。いわゆる七度生まれて国賊を滅ぼさんと、あの息でなければなら、むしろ用語を陳林すべくも一年の大義を生ぜずと誓い、用語を陳林すると、未来用語だ、未来用語を、悟りが開けずにだ、地獄に落ちてもだ、ガキ道に落ちても、一年の大義を生ぜ、未来永劫この願心を捨てんという。七度どころではない、永劫だ、永遠にだ、永遠に救われなくっても何でも検証してみせ、 人人に仏性というものがあると信じておるのだ。本に代償なく、木に地頓なく、修するものは必ず得ると信じておるのだ。この願心を捨ててはならん。検証せずにはおかんという願心を用語に捨てない。むしろ地獄にいるとも諸法の凶悪を受けずないし、もろもろの元凶を止めて二条下道の剣に出せずと誓う。たとえ地獄に落ちてもだ、諸法の凶悪を受けず、検証以外の世間のいろいろな宗教に騙されない。真理というものは命名が自分が持っておる。その自分の持っておるものを悟るのが一番大事なこと。神様がありがたがろうが、仏様がありがたがろうが、法華経がありがたがろうが、バイブルがありがたがろうが、自分の心の外にあるものはことごとく下道である。そういうものに迷わない。また少しく座禅が熟してくるというと、いろいろな元凶という変わった境界が出てくるが、そういうものを実在だと認めて、そういう境界が悟りだと思って、二条下道の剣に出せずと誓う。正門円覚や下道にはなるまい。たとえ地獄に落ちても下道にはならん、正門円覚にはならん、こう一つ心に誓わねばならん。検証もし徹せば長く菩薩の行を起こすべしと誓うた。もし検証ができるならば、真実検証に徹することができるならば、そこでもう自分は満足だと、もうこれ以上求めるものはないと、検証さえできればいいと、そう言って修行を投げ打つようなことなら、それは真実の検証じゃないはず。検証が信仰徹するならば、ますます願心を起こして、菩薩の行を起こしていかなければ、午後の修行をしていかなければ、衆生無辺誓願だ、煩悩無尽誓願だ、こう一つ願心を起こしていかねば、仏祖の根拠いちいち妙量ならずんだおかずと誓うた。たとえ検証ができても、不流文字教下別で直視妊娠検証成仏、お経はいらん。本に書いたものは必要ない。ただ自分の心の中を探求して検証をするということが善だというが、検証さえすれば何にもいらんと増上慢になってはいかんという。検証するまでは境界別伝である。検証ができたならば、そこで一つさらに願心を奮い起こして、法門無量誓願、学仏道無上誓願じゃ。経典も一つしっくりと拝読して、祖師方の語録も拝見して、自分の悟りと経典に説かれておることと矛盾せりゃせんかどうかと。経典に説かれてあることが、いちいち手に取るようにわかるかどうか、祖師の言葉の中にわからん言葉はありゃせんか。 いちいち仏祖の根拠を明らかにしていかなければならん。検証すればそれでいいという自己満足に落ちてはならん。どこまでも仏教徒である以上は仏祖の根拠を研究していかなければならんと、こう誓う。工場の足し差しに徹せずんだおかずと誓うた。しかも検証ができ、午後の修行ができ、なんと難儀というような公案、仏祖の根拠がいちいち分かったとしても、その上に工場の差しというものが、その悟り臭いものも捨ててしまい、仏祖の根拠はもちろん忘れてしまい、何もかも法的をした。工場の差し、ちょいとしたちょっとした秘訣がある。そいつがわからなければダルマの修士を極めたというわけにはいかん。そこまで一つ極めていかなければならんと誓う。仏祖の力有に等しからずんだおかずと誓う。そういう自己錬磨が出来上がったならばだ、自己の研究が済んだならば、自理が済んだならば、さらにだ、さらに実際において、お互いの行動が仏祖の働きと寸分違わんかどうか、仏祖のような働きができるかどうか、内面的には研究は済んだが、対外的な行動において仏祖のような働きができるかどうか、そう一つ研究していかなければならんと誓う。どこまでも仏祖に恥ずかしくない行動をしなければならんと誓う。卑劣の心を生じて修復を恥ずかしめずと誓う。卑劣の心で、せっかく修門の修士を極め、工場の差しを極めても、差し方のような高い境地に折れず、卑劣の心を生じ、卑しい心を起こして、凡夫に異ならんような根性を起こして、修復を恥ずかしめざらんことを誓う。世間から非難されて、粗し方に恥をかかせるよう、修門に傷のつくようなことは狭いと誓う。不実の心を差し挟んで人情に頓着せずと誓う。これは対外的に弟子を教育し、社会の人を説得していくのに、そこに不実の心を差し挟んで、不純な心を差し挟んで、つい人情に負けて、つい人情に負けて、検証したものでもないものに検証したかのごとくに許し、せっかく長年参禅しておるのだから、もうここらでかわいそうだから、公安を許してやろうと、なかなか親切にいろいろと世話をしてくれるから、検証はしとらんけれど、まあ許してやろう。そういうのが法に不実である。そういう不実な心、人情に落ちて
私の心を交えて法を曲げるというようなことは絶対にせんと誓わねばならん。どこまでも法に誠実でなければ、人情のために法を曲げてはならん。絶対に曲げないと。あるいはどういう暴力を持ってこようが、権力を持ってこようが、法にかけては一点の不実も交えないと。こう一つ誓わねばと。一個両個心象の思想を多種して、修風をつがしめ持って仏祖の恩を奉仕、および少々せせ菩薩の行を行じて、必教じて一切史上をどし尽くさんと誓う。これは最も大切なことである。一人でも二人でも胎児良質をする、修行が完成するというような人はなかなか出るものではない。馬祖大師には130何人の全知識があったということである。なかなかそういうことはめったにできんこと。一個半個、一人でも二人でもいいから、心象の思想を多種として、達磨宗を担って大法を伝えていく真実の脳僧を一つ叩き出す。小寿老人が白隠を送って出た時に手を握って、欲を乾くなと。欲を乾くというと、かえって法が乱れるから、一人でもいい、半分でもいいから本物を叩き出して大法を滅ぼすなよと、こう言ってこんこんと移植されたというのである。一個両個心象の思想を多出して、わずか一人でも二人でもいいから本物を一つ叩き出して、達磨の修風を継がせて、もって仏祖の恩を報じだ。せっかく二千何百年も続いたこの伝統のある大法をだ、80人からの祖師方が真空観覧して伝えられたこの大法をだ、滅ぼさないということが、永遠に伝えていくということが、仏祖の恩に報いることである。一個両個心象の思想を多種して修風を継がし、もって仏祖の恩を奉仕、および少々せせ菩薩の行を行じて、生まれ変わり死に変わり菩薩の行を行じて、教じて一切史上をどし尽くさん、未来永劫一切史上をどし尽くさずんばおかずと一つ誓っていかなければならん。こう唐の大誓願を起こす、唐の信心を起こし、唐の大誓願を起こす。信心と誓願とはこれは別物では、同じことを裏表から示されたのである。党の信念があるか、党の信念があるか、その信念を実現しようというのが党の誓願である。問題は実家上とも同じことで、格のごとく大誓願を発し終わって、諸仏の誓願をもって己が誓願と話し、こういう大きな 願いは待って、願心は待って、願心を起こして三世諸仏の誓願をそのまま我が誓願とした。さし方のなされた実行を、行動を我が行動とした。通願別願意に任せて発揮して、日々に混沌し時々に注意せよと。通願別願、至上無辺誓願だ、煩悩無尽誓願だ、訪問無量誓願学、仏道無上誓願状と。この四つの願を起こすのが、四部の誓願を起こすのが通願である。誰でも起こさなければならん願である。その上に別願、その人その人の願心があって結構である。よく話す満山上人は、曹洞宗の方脈を明らかにするという願心を起こされ、東大寺の後継上人は大仏殿を建立するという願を起こされ、大幕の鉄源は大蔵経の出版という大願心を起こした。これが別願である。四部の誓願のほかに、その人その人自分が一代のうちにこれだけはやってのけようと、こういう願心を意に任せて発揮してる。その人その人の環境によって別願も起こして、日々に混沌し時々に注意せよ。毎日毎朝至上無縁誓願度と混沌し、煩悩無尽誓願断と周囲し、訪問無量誓願学、仏道無上誓願状と一つ誓いを新たにしていかなければならんであろうと。一日も一時間もこの願心を離してはならん。例えば風林の翼大地を辞するがごとく、対岸の風林翼仏地を辞す。風林というのは昔のインドの学問でいうと、地球というものは丸いものではない、平面なものである。地球の真ん中に趣味線という山があって、その趣味線の周りに四つの世界があって、その周りを九つの山が取り巻き、その間に八つの海がある。これが昔の世界である。その平凡な世界がどうして空間に存在できるか、平凡な世界がどうして空中に存在することができるか。この大地の下には水が、水が支えている。この大地を水が支えている。その大地の下は火があって、火が支えている。その火の下の方に風があって、この世界を支えている。その風が動くことによってこの世界を支えておる。風林がよく大事を辞する。治水化風である。我々の暮らしておるのは地である。地の底には水がある。水の底には火がある。まさにその通りだ。我々の地球は地があって、水があって、下には火があるに違い。その火の下には風があって、 この世界を支えておる。なかなか昔の人も考えたもの。風があるということは空間があるということであるが、今日いわゆる 無重量地帯、重さのない世界が、重さのない世界があるから、この我々の世界が空中に浮かんでおれるのに、あるいは風林であるか、風が動いてこの世界を実は動かしておるから、世界が動いておるから空中に存在できるので、その動く力は風林である、風の力である。昔の学問であるが、なかなかよく考えたもの。我々の世界が空中に存在しうるのは、風がこれを動かしておるから存在するのである。例えば風林の翼大事を辞するがごとく、この我々の世界が空間にありうるのは、風がこれを支えておるのであるが、ちょうどそのように対岸の風林翼仏地を辞す。仏法というものが、仏法というものがこの世の中に苦渋するのは、永久に続いていくのは、元心の風林がこれを動かしていかなければならんので、元心の風がこれを支えていくので、風林が大事を支えるがごとく、仏法を支えていくものは明々の元心しかないのである。例えば順風に船をやるがごとし、仏性の大海に般若の修行あり、もし対岸の地風にあらずんばついにどうすることはたわず。昔は船を動かすのは帆を張って風の力によったものである。南日本から昔市内へ行くのには、博多の海まで行って、あそこで季節風を待って、北から南へ吹く風を待って、帆に任せて品まで船をやったもので、鑑真和尚が日本へ来られるのも何回か失敗をされたけれども、陽子高岩の陽州から風を待って、風の力によって日本へ来られたので、順風に帆を上げるというが、風に任せて船を動かすようなもので、仏性の大海に般若の修行あり、我々は仏法という大海に、仏法の大海の中に般若の船を浮かべたようなもので、悟りの船を浮かべて悲願に行こうというのである。それにはどうしても風を待たなければ悲願に到達することはできんが、その風とは元心の風である、対岸の地風である。何でも悟らずんばおかん、何でも修行をどせずんばおかん、こういう元心の風によって初めて般若の船が動いて、仏法の大海を渡って悲願に到達することができるので、対岸の地風にやらずんばついに動かすことはたわず。何時が中路にして三条の神に滞在し、下道に出し、仏祖の縁言を極むることあたわざる者は、眼力微劣なるがためなりた。もし諸君が途中でだ、眼神の棒を折って、正門円覚菩薩という心の中に滞在し、三条の心にこだわって、眼神を捨てて、 聖門円覚菩薩の低い境地に滞在して、しかも下道の剣、真理を外に見ていくような下道の見解に落ちて、ついに仏祖の縁言を極むることはたわず、仏法の大会を極めることができない、仏法の真理を明らかにすることができない、悲願に到達することができないというならば、それは眼神が足らんからじゃ、眼力が足らんからじゃ。せっかく僧堂へ来て2年も3年にもなるのに、まだ検証ができんというのは、別に自分が力がないわけじゃない、自分に仏性がないわけじゃない、自分だけが愚かなわけじゃない、眼神がないから検証ができんだ。何でも一つ眼神を振り立てなければならん。一足一足の考案に親切に一つしに切っていかねば、考案の中に全身全霊を打ち込んで自分というものをなくしてしまう。ただ考案だけになる、考案だけになれば考案もなくなる、何にもなくなる。そこをしに切るというのである。矢座に出たならば毎晩毎晩そこへ一つ到達せない、我もなければ公案もない、何にもない、死にき、呼吸さえも止まる、そういう境地に毎晩毎晩入っていかなきゃ。その境地へ入って公案を眺めるならば、そこにちゃんと五徳地というものが開けて、考案の回答などは手に取るようにわかるので、死に切らずに頭の中でもやもやしておる考案を頭で回答を考えて持ってくるから、いつまでたったって検証にならん。まぐれあたりに回答が当たれば仕方がない、考案を書いてやらんだろ。ただ考案を書いてもらっただけでは検証ではないか。なんてもひとつ矢座に出たら毎晩毎晩死に切って、我もなければ天地もない、ただ考案だけ、その考案さえもなくなるというところまで座らなければ、そこまで座っていけば検証はそこに落ちておる紙くずを拾うように楽に拾えるはずである。そうせずにいつまでたってもそれはピントの泡に写真を撮るようなもんで、何枚撮ったってすらピンボケだ。写真機のレンズが透明でなければならんごとく、心中が全く透明になるな。我が心中だけではない、全宇宙が透明になるまで一つ座っていく。そこから公案を眺めれば、公案なんてものは何でもないもの、検証なぞということは直ちにできるはずである。それができんのは眼神がないのだから。何でも一つ鑑賞が鳴ったら、明日の朝は立派に一つ献上提出できるところまで一つ座らんから、眠いぐらいで、足の痛いぐらいでみんな棒落ちまうから何にもならんな。何でも一つ、あとは余すところわずかである。改正までには一つ加賀大将、お正がいかんと言うても俺はこれでいいというくらいだ。検証を一つするまで骨を折ってもらわんという。 それができんのは眼神が足らんからで、眼力微劣なるがためなりた。そう思って一つ皆眼神を起こしてもらわねば。はい。手本合論に曰く、写真の上一切植物と共に生ずる、一切植物と共に生ずるところの門を円満するを、一切地上に生ずと名付く、もし一眼行合理も仏に似ざれば信心もまた生ぜず、いかに岩や仏の所有に優先後や、また曰くもし修行合理も如来所修の発心非地の願行に似ざれば、似ざる者は諸発心の菩薩と名付けず、名付けざるがゆえにか、高学道の人まずこの心を発せよ、大心を発する者は欲して修せずといえども、なお福伝を乗じてついに到来の勝因を起こす。いかに岩や真宗増長して文に従って道を潤や、このゆえに修行の勝路には願をもって元となす。断力人獣なる者は天魔下道も動ずることはたわざるところなり、断力微劣なる者は多く湘南にを、それ断力と一派大秘をもととなす、およそ尻をもとむる者は皆正見にとどまる。例えば商人の斧が栄を図る者はまず商材に誇り、あまねく者を恵まんと欲する者はついに商をもってたれりとなささるがごとし、このゆえに死ぬの願行まず土生をもって第一の生となし、しかして自称を諦めて煩悩のもとを断じ、あまねく法門を学んで菩薩の行を起こし、七円門する、これを仏道という。まさに知るべし大秘は実に成仏の基本なり、つらつら一切修行を見るに元を捨て、末を追うて諸行に頓着し、ここに死しかしこに生じてる。諸種に輪廻す、天上の和水、人間の八難垣、畜生、地獄の極苦、心に二科の心を持って、我が心に卑怯してみよ。いわんやまた一切史上皆これ、少々の父母せせの兄弟なり、その恩内におけることはたかも今日のごとし、これを察し、これをおもんばかりに、別にすべからく大秘心を生ずでした。手本合論に曰く、手本合論は手本帳に対する学者の注釈を集めたものが手本合論で、写真の上に一切諸物ともに生ずるところの門を円門するを、一切地上に生ずと名付く。諸発心の時、まず菩提心を起こした時、そこが一番大事なところで、菩提心のない仏というものはありえないので、まず菩提心を起こした時に一切諸物、三世諸物が共に生ずるところの門を 一切諸物が共に生ずるところの門とは知恵と慈悲で、その知恵と慈悲を円満に成就することを、一切地上に成就となること、菩提心を起こした時に一切諸物共に成就るところの門を円満する。三世諸仏も皆菩提心を起こされたの、皆願心を起こして仏になられたのである。薬師如来には十二の大願があり、観世音菩薩には十大願があり、阿弥陀如来には四十八の大願がある。そういう願心は皆慈悲がもとである。史上再度せずんばおかんという慈悲がもとである。その慈悲の門、その慈悲の門を昇進の時に諸仏に劣らんぐらいな願心を起こすということが大切で、仏になるかならんかは未来のことであるが、仏が起こされたような願心を起こすことならお互いでもできるはずで、三世諸仏が皆菩提心を起こされた、その菩提心を起こしていくということが一切地上に成就と名付けた。一切地は仏の知恵である。その仏の知恵に乗じて、仏と知恵を同じうする、やがて仏と知恵を同じうすると名付けるのである。言葉を変えれば、昇進時便乗昇学、発心を真実菩提心を起こすならば、そこがもう仏と少しも違わん世界である。昇学に異ならん。もし非知願業合理も仏に見ざれば、その菩提心の内容である慈悲と、地上と我とは不二だと見ていく知恵と、何でも地上再動せずにはおかんという願業、非知願業が合理も仏に見ざれば、仏の願業に少しも似ておらんというようなことである。信心もまた饒舌だ。願心だけは仏と同じ願心を起こさねばならんはずであるが、その非知願業が仏の願心に似てもつかんというようなことでは、とても信心は生じない、悟りは生じない。願心のない者が悟りを得るということはありえない。いかに言わんや仏の所住に従する親、仏が従しておられる修行再度という境界に従する謎ということは思いもよらんことである。なんでも一つ菩提心を起こさねばならん。またいわく、もし修行合理も如来所修の発心、七の願行に似ざる者は諸発心の菩薩と名付ける。名付けざるが言えんか。また修行、この行という字は願うと、願うという時に行と読むの。 楽しむという時は楽である。顔真である。もし顔真が少しも如来の初秋発心七の顔や如来がご修行になってお悟りが開けて、その立派な如来の起こされた七の顔行に少しも似ておらんようなことでは、初発心の菩薩と名付くることはできない。軽が家に高学堂の人、まずこの真を発せ。だからなんてもう一つ、皆菩提心を起こさねば。学堂の人だ。専門に道場で座禅をする者はもちろんのこと、在家の方でも菩提心を一つ起こさなければ、まずこの心を発せよ。大心を発する者は発して終せずといえども、なお福田を乗じてついに到来の荘園を起こす。顔真を起こすだけならば、どんな顔真でも起こせるのである。至上無辺誓願だ。無辺ということは実に大きなことで、いくら救っても救っても救いきれん、その救いきれん至上を救っていこうという、煩悩無尽誓願だ。煩悩なぞというものは立っても立っても断ち切れるものではない。その煩悩を断ち切ろう。訪問無料請願学、学問というものはいくらやってもきりのあるものでは、やればやるほど深くない。それをやっていこうと。仏道無常請願上、仏道というものもいくらやってもこれもきりのないもの、終点のないもの、それをやっていこうというの大心で、菩提去った摩訶去った、大心の修行だ。その菩提心を起こす者は、菩提心を起こしてその菩提心の通りに修行がたとえできなくっても、菩提心を起こしただけで福田を乗じてついに到来の荘園を犯す。菩提心の通りに修行はできなくっても、菩提心を起こしただけで社会の福田になることができる。そういう菩提心の人に社会の人が布施をすれば、必ず福を得られるか。福田である。そうして必ず根性では、根性では目的を達しなくっても、到来の荘園を起こす。未来には必ず成仏ができるので、根性で成仏できなくっても未来で成仏ができる。菩提心を起こさん者はどうしようもない。菩提心さえ起こせば、たとえ根性で悟りが開けなくっても未来は必ず悟りが開ける。いかに言わんや、真宗増長して文に従って道を売るわやる。修行ができなくってさえもその功徳があるのであるから、いかに言わんや、真宗だ、よく精進をして、修行の功徳が積まれて、その人その人の分に応じて道を潤やら、それぞれの悟りが、力量が得られるということであるならばだ。 必ずそこに目的を達することができるのである。このゆえに修行の生路には願をもってもととなす。そこでどうしても修行というものは願心がなければな。願心なしにただただ修行修行と言うてもそれは何にもならんこと。無自覚な修行では何にもならん。修行を救っていかねばならん。一切修行を救わずんだおかん。己未だ救われざるにまず人を救わんと、こう菩提心を起こしていくならば、修行が成就しなくっても結構じゃない。その菩提心を起こしただけで立派じゃない。このゆえに修行の生路には願をもってもととなし。なんぼ修行ができても、なんぼ修行ができても菩提心のないやつはしょうがない。なんぼ利口者で公案がよく通っても菩提心のないやつは役に立たない。わしらの友達にもそういうのがおった。実にすばしこいやつで、ちょっと人からヒントを受けるとすぐ分かっちまう。公案はどんどん通って、公案は通るが酒は暗い夜、至る所でほら浮いて喧嘩して、とうとう死んでしまいよ。菩提心がね、なんぼ修行して、修行はよくして、夜などほとんど寝ずに修行しよったが、菩提心のないものはなんぼ修行しても役に立つ。修行はできんでも菩提心のあるものはそのまま福田である。しかも将来は必ず成仏ができる。修行の生路は願をもってもととなす。元力人獣なる者は天魔下道もどうすることあたわざるところなり。願心のある者は天魔下道も寄りつくことはできんたようだ。願心がないから全天魔になってしまう。少しばかり公安が通るとほら吹いてのぼせてしまう。酒を食らって喧嘩しよう。修行をしたことがかえってその人を誤ることに、天魔下道もどうすることあたわざるところな。願心の深い者には天魔下道も寄りつくことはできない。願心卑劣なる者は多く湘南におうと、願心がないというと必ず災難によ何か触りが出てくる。眼神が鈍いから、じきに誘惑に負けてしまう。じきに人情に落ちてしまう。眼神があったら師匠が何と言おうが、親が何と言おうが、修行サイドという願心の前には何者も動かすことはできんはずで、願心がないから師匠が帰ってこいって言えばすぐフラフラと帰っていかん。願心がないから親が寺持てと言えば直寺持ってしょ。それが湘南だ。願心があったら修行のため、仏法のため、親不孝のようだけれども修行をするほど親孝行なことはないので、眼力卑劣なる者は多く湘南におる。それ眼力と一派代表をもととなす。その眼力とは何かというならば、 史上を救わずんばおかんという大自身がもとでなければ、およそ辞理を求むる者は皆正見にとどまるた。自分さえ悟ればいい。自分だけ公案が通ればいい。そういうものが我々の仲間にもあった。サムは嫌い。ずるいことばかり考えて、自分の公案の通ることばっかり考えて、自利、自分のために修行してる。およそ自利を求むる者は皆正見にとどまる。自分のための悟りならば、